皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。6月29日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は増税とはけしからぬです。今日もまた富山号に来ております。連日の雨で川が大変増水しておりますので、今日は家の中からちょっとやっておりますけれども、選挙戦がスタートしてきておりますが、私全国あちこち行って感じますことは、全然盛り上がってないってことですね。とにかく何党がいいとか悪いとかいう以前にですね、投票する先がわからない。誰に投票していいかわからないという声をですね、実によく聞きます。私はですからいつも申し上げるんですけども、これからやっぱり時代の流れを考えればですね、その地域に根ざした、無所属の人、その地域に根ざした無所属の人がですね、これからなんか本当に選ぶべき人ではないかなと思うんですね。結局今の時代はですね、政党の候補者というのはサラリーマンなんですね。だから自分の思ってることをそのまま言うわけでもないし、政党内の権力闘争に明け暮れてることが多いんですね。ですから今回の菅首相もそうですが、増税だって言ってみたらですね、なんかそれ反発強いって言うんでですね、その言葉を変えてみてですね、なんかその目くらましをすると。なんか本当にこの、しょうもないサラリーマンがですね、この出世競争をする中で、醜く振る舞うようなやり方をそのままやってますね。やっぱりね、こういう人ではね、その政治なんかできるわけがないんですよね。だから本当にこの、人がいないってその通りでありまして、やっぱりこの本当にこの政治を立て直すためには、やっぱサラリーマン風に、月5000万円のその給料をもらう生活しようと思う人では選んだら、これやっぱダメですね。なんかそれを強く感じるんです。やっぱりこれだけこう厳しくなってくるとですね、その地域を何とかしようと本気で思ってる人というのはやっぱ結構いるんですね。で、そういう中の一人二人がですね、無所属で立候補してることって結構あるんです。もちろんそれの方がその地元で政党の支援を受けてることもありますけども、政党の候補者として落下山できたんではなくて、その地域で本当に尊敬されてみんなから慕われてるからっていう人もいるわけですね。そういう人を含めた、言ってみれば中央の政党の支配下にない人、そして地域を思う力が強くて行動力のある人、探せばいますから、やっぱりこういう人にこれは投票するべき今選挙じゃないかなと思うんですね。いろいろとその、時代の変わり目ですから、いろんなことが争点になるんですけども、私はやっぱりですね、このみんなのこの生活、仕事がないということで生活が成り立たない、これが一番の問題だと思うんですよね。で、そういう状況の中でこの増税をするなんてのはさ、けしからん話でありましてですね、本当にこの語るに落ちる話ってのはこのことですね。まず増税ありき でそれでその世論が起こったと思えばですね、その話をトーンダウンするとかですね、ますますけしからん話でありまして、こういうことをしていてはですね、本当にこのこういう人たちではですね、未来を担えないことは間違いないと思うんですね。で、別に改心するというわけでもないでしょうから、で、他になんか知恵があるというわけでもないんでしょうね。だから前から申し上げているように、これは本当に応仁の乱型でありましてね、都は焼け野原になって一人もいなくなると、やっぱりそういう方向に間違いなくこれは進んでると思いますよ。立て直しをするような人材はこれいませんもんね。財政のこと一つ取ったってですね、これからまたものすごい不況が来ますよね。だからそうなった時にもういよいよ身体極まるわけで、これを裁くその見識と能力を持った人っていうのはもういないと思いますね。これがやっぱり歴史の結論だと思うんですね。やっぱりその国民国家というもの、国民国家というものが歴史的使命を終えて、近代の国民国家が歴史的使命を終えて解体されていく、それが日本でもまさに起きているわけですね。ですから、そこを立て直そうと思っても、人材が来ない。それはある意味で当然のことでありまして。ですから、やっぱり足元から立て直していくっていうことが非常に重要なんじゃないでしょうかね。これからもう一つ最近よく話題になりますのが、経営者の降格報酬ですね。 なんかいつの間にああいうその大企業のトップってのはあんなに給料もらうようになったんでしょうかね。なんか何億円ももらってる人がいるんですね。うん、なんかおぞましい地獄みたいなことがなんかそういう組織って起きてるんでしょ。この10年ぐらい大企業の多くは衰退していますよね。なんかその格好ばかりはですね、なんか世界中で活躍してなんだって言ってますが、中身を見たらですね、衰退の極みで、人々のやる気はなくなってくるし、恐怖で震え上がってるし、でリストラをどんどんやりますから、今までのその良き企業風土、企業文化もぶっ壊れていった。だからこのトップの高額報酬というのはですね、これ人の生き血を吸った金ですよね。人の生き血を吸って何億円ももらって、ねえ私は成金ですとか言ってですね、成金御用達の証券会社からねえなんかその投資信託売ってもらって、それ買って5万円なんてのはですね、まあ、バカみたいな話ですね。なんでこんな風にお粗末になっちゃったのかびっくりするぐらいだと思いますけども、本当になんかこのリーダーシップの質の低下というのは特に大きな会社では目を覆うばかりでありますね。本当にだからこれも、まあ、なんていうのかな、その国民国家の崩壊と同じで、政商の、まあ、淘汰なんでしょうね。政治とつるんでる商人たち、国民国家に寄生してですね、生きてきた商人たちの、まあ、末路なんでしょうね。中央の政界に人がいないのと同じように、そういうなんかわけのわからない大企業、大組織にも、本当にこの人材がいないんですよね。結局、まあ、人の生き血を吸ってですね、自分の高額報酬を楽しんでるような愚か者がどんどんはびこるにつれて、まともな人たちはやっぱいなくなってきましたからね。みんななんかこう、外にこう、飛び出していきましたよ。そうなってきたときに、じゃあ残った方がですね、どうなってるかっていうと、今、高額報酬のその非難が出てるということは、いよいよ内輪もめが始まったわけですね。自分も今度は高額報酬をもらえるかなと思って、しめしめと思って待ってた人が当てが外れてですね、怒り始めたわけですよね。そういう構図がこう出てきてるわけで、まあ内乱ですよね。外からの攻撃ではなくて、これは間違いなく内乱ですね。そうなってくるとこの崩壊はですね、止まらないと思いますよ。やっぱりその次をじゃあ誰かに担うかって言ったら、そんな人はもうとっくの昔に辞めちゃってるわけでしょ。なんかすごいですね。だから本当にこの何気なくこの毎日が過ぎていくように見えるんですけども、中央の政界のことも、それからその地方のですね、状況のこと、それから、大企業の様子見ましてもね、今までのこのなんか縦のしがらみ系列、中央の政治とつながった、なんか利権構造がですね、本当になくなって、でそれとともに、その次を担う人材がそこからこういなくなってんですね。次を担う人材は全然別のところにいるんですよね。だから今までの組織を立て直す形での日本の再建、あるいは日本の産業界の再建というのはもうありえないんだと、なんか断言してしまってもいいかもしれませんね。人材というのはそう簡単に育ちませんからね。遺伝子のある部分が欠けていたら、その生物が大きくなった時にその遺伝子の部分、相当する部分がないわけですから、それはまともに機能しないわけですね。まあ今もだから人材がいないというのはそういうことですよね。おからみたいな構造になっちゃってるわけでしょう、組織の中が。なんかそれがまたここでちょっと加速した感じがありますね。結局そのおからになっちゃった連中がですね、まあ危機に見舞われたわけですね、去年からの。で、さらにまたその引き締めで、まあ引き締めしかやることができないんでですね、本当に何の知恵もないんですよ。引き締め以外本当に知恵がないみたいで、で、それやってみんなが怒り出して騒ぎ出してですね、で内乱が始まったというのが今の姿ですよね。まあこういう状況っていうのは、これこのままこのあと2、3年そういう組織では続くんでしょうね。で、その間にもうどっかで腰折れしておかしくなっちゃうところが続出して、で元気の人たちがどっかで立て直しを図ると、まあそんな展開なんだろうと思うんです。ですからこれかなり壮大なことですね。で、これは日本でこう起こったことですけども、これ世界に広がると思いますよ。アメリカでもヨーロッパでも中国でも、バブルが崩壊した国というのはみんな同じ形になっていくんだと思うんですね。今回サッカーでヨーロッパ勢が全然ダメですよね。やっぱりそのバブルが崩壊していく中でね、まあ金にまみれた世界っていうのがまああったとしたら、その金の世界もですね、崩壊しているわけですよ。そうするともうね、選手の士気にも大いに影響してくるという形にあれなっていくんでしょうね。 内紛の話は結構聞こえてきますもんね、ヨーロッパはね。まあそうやって、だからこのバブルが崩壊するとですね、やっぱり社会の光景って一変するんですね。だからもう絶対元には戻らない、前には戻らないんですね、あれ。バブルをやんなければもっと先に続いたものがバブルをやっちゃったがためにですね、寿命がうんと短くなったと、そういうふうになんか理解するしかないと思いますね。だから時代の変化がですね、ゆっくりで進むところをですね、バブルやったんで一気にそれを30年ぐらいに縮めちゃったと。日本なんかそんな感じですね。まあそうやってこの21世紀の新しい時代の到来が早まったと。まあこんな感じなんじゃないんでしょうかね。しかしそれにしてもですね、まあここで今増税を言ってる日本の政党ありますね。大きいところ2つ。まあ増税のやり方についてはね、今の与党の方はもう2、3年後にはとにかく上げちゃおうと。すべての懸案棚上げで増税するみたいな、なんか風に聞こえますわね。まあ本当はどうなのか知りませんけども。で、一方、そのもう一つの野党のでかい政党の方はですね、何でしょうか、逆立ちしても何も出ないところになってから増税すると。うん、でもしかしも逆立ちをしたから出ませんので、これから増税しますといつ言い出すかわかんないでしょう。結局ああいうの見てて皆さん思いませんか？2世3世議員っていうのは、やっぱり自分で行動できないんですよね。自分はやっぱりあれ公務員なんですよ、国会議員だってね。国民の税金で食わしてもらってるわけでしょ。歳費もそうだし、政党助成金も。だから結局は自分の食い縁がなくなってきたら、権力の力を使って食い縁を稼ぐと。だからもうその一番恥ずかしきことをですね、本気で始めたと考えた方がいいと思いますね。政党から指名された候補者なんかもそうですよね。なんか政治家という職業を継ぎたいという人たちがいて、で、その、政経塾みたいなところに行ってですね、卒業して自民党が有利か民主党が有利かって考えて、どっちかに就職をすると。で、まあサラリーマンですね。サラリーマンとしてこう上手にやってるとですね、どっかの公認候補を得られて、で、当選すると。で、誰が投票したかわからないと。誰が投票したかわからないのに当選をすると。で、当選してからじゃあ、そのね、次どうしようかってんで選挙運動を始めると。まあ、こういうなんか、盗作した姿が今あるわけですね。そういう人たちってね、やっぱりこの、国家公務員としての、まあ、国会議員、国民の税金で飯を食う人としての国会議員の仕事を守るっていうことがやっぱできないんじゃないでしょうかね。だからやっぱり本能的に最後はこれ、ね、増税で金を稼ぐということなんでしょう。そもそものこのシステムをどうするかとか、いうことはやっぱ頭ないんだと思うんですね。やっぱり既存のこのレールの上に乗っかって飯を食ってる人たちにとってみれば、そのレールを一旦剥がしてですね、なんか他のことをやろうとか、考えようとかいう意欲とか行動力っていうのはあれは出てこないんじゃないですかね。だから結局もう、まあなんかこう逃げ惑うように形で最終的にこの増税というところに行き着いて、で、これで選挙に落ちるとなればですね、もうみんなガタガタ震え出してその話もしなくなる。で、まあ、当選してからなんかね、大連立のむくんで国民を欺くように増税しちゃおうと。まあそこに一縷の可能性を見ながら、まあ不安に苛まれながら毎日こう選挙運動をやってると。なんかこんな感じじゃないですかね。だから全然この見ていても迫力ないですよね。なんかその、ね、この売れないマンション業者がですね、必死になんかマンション売ってたところがあって、がね、その、なんかもう、頭からその湯気が出てるって言いますか、蒸気漏れしてるのがなんかわかるような感じがしますよね。やっぱりそういうその小さな発想ではここは乗り切れないんでしょうね。やっぱりシステム全体が変わるときというのは、それはやっぱり難しくて、でも大体その近代のシステムが終わるっていうことはもう30年ぐらい前からみんな言ってるわけですよね。今に始まったことではなくて、その近代の終焉については、まあ20世紀に入った頃かもすでにありますけども、特にこの30年、40年の間は、欧米でも日本でも散々議論されてきたわけで、ですからなんか特別なこと起きてるわけじゃないわけですよね。だからその、今更不勉強なんだと思うんですよね。特別なんか今変わったこと起きてるわけではなくて、30、40年前からですね、やがてこんな時代が来るだろうとみんなが言ってたことが、大体その通りになってきてるわけですから。まあそういう登場人物たちもですね、今の自分の立場というのをですね、そういう大きな流れで見ればですね、さもありなんと、こういう、なぜこういう苦労をするのかと、あ、こういうことだからと、いうふうになんか理解できると思うんですけども、やっぱりそれが、 不勉強なんだな。だからちゃんと勉強した人はそういうところにいないんですよね。ちゃんと勉強して分かった人はね、流されゆくところにはもういないんですよ。みんな逃げちゃったわけですよ。で、分かんない人たちがそこに立てこもって規制を上げてですね、まあ、死の舞踏を踊ってるっていうのが、私はこれは実情じゃないかなと思いますね。これ、だけど、本当にその、選挙が終わってですね、いろいろと大変なんじゃないでしょうかね。あれ、小沢氏のグループだって、官憎しって感じじゃないですか、あれ見てるとね。だからこう、何重にもこの怨念が積み重なった形になっていて、ね、官氏ってのは、あれは本当にあの、無気になる人ですね。なんかこういろいろ言われると無気になって反論するんだね。無気になって反論するもんだから、ますますみんなね、こうっていう疑惑に包まれるようなね。まあ、そういう人なんだね。ですから、まあ、崩壊はこれ早まんじゃないでしょうかね。で、連立なんかどうせ考えたっていろいろうまくいかないでしょうし、そんなトップですから。で、簡単に辞めもしないでしょうから、これはなんか夏以降は私は大変だなと。見ていて思いますね。まあ今年はそのポール・クルーグマンもですね、これは大恐慌だってもういよいよ言い始めたんですね。アメリカで3回目の大恐慌だとニューヨークタイムズの記事に載ってますよね。1873年とそれから1929年と今回は3回目だと。だからアメリカもすっかりこれで変わるわけですね。まあそういう大きな流れがもう目の前でこう今動いてますから、日本のこの政治の動きも政治だけで動いてんじゃなくて、そういう経済とかですね、国際情勢の動きも全部反映したものになってきます。当然これしかし政策どころじゃないよね。これね、政局の連続になっちゃって政策どころでなくなっちゃうんじゃないでしょうかね。やっぱりこれ中央はどうにもなんないですね。やっぱり皆さんね、こう地域でたまり場ちゃんと作んなきゃダメですよ。地域でたまり場作ってですね、こう何とかしようと。で、学ぶべきは歴史ですね。特に室町時代から戦国時代、そして江戸初期にかけてですね、どうやってみんなが今日のこの、その地域の基盤を作ってきたか、こういうことをやっぱりよく勉強した方がいいと思いますよ。やっぱりそこにはですね、非常に大きなね、人々の積極的な活動があったんですね。決してこの黙って流されて、その戦国時代以降の日本があったわけじゃないんですよ。戦争に明け暮れてみんな疲弊してしゃがみ込んでたわけでは全くないです。むしろ反対なんです。平安時代、飛鳥時代ですね、飛鳥時代から続く天皇神聖の流れがどんどんどんどん衰退していって、極限まで来て、で武士がどんどん台頭してきたと。そこで、もういよいよ最後のとどのつまりが京都の都が焼け野原になるわけですね。で、そこからやっぱりもうみんな自立始めるわけですよね。だから去年の総選挙というのは、まあその応仁の乱、始まりですね。で、だからもう、こういう状況の中で、あとは地域をいかに、その、活性化させるかと。それ以外に生きていく道はないんだと思うんですよ。やっぱり地域の自立。で、それはやっぱ個人の自立からですからね。やっぱ個人の自立というものがあって、それで、地域の自立っていうものになってきますから、やっぱりこれはリーダーが相当頑張って、人々を動かしていくしかないし、でもそれは動かすといっても縦の力で動かすことできないわけですから、横の力ですから、やる気のある人が集まってくる、やる気と行動力のある人が集まってくる、そういうところでしかこう生まれないんですね。今のだから政治なんかの議論は全部天ぷらの議論ですよ。上に衣がかかってるだけで中は何にも変わってないんですね。ですからあんな話をしててもね、これは結局その崩壊の実況中継にしかならなくて、まあね、権力闘争、ただの権力闘争ですよ。一部の人間の権力闘争の話しかならないんで、そこからは新しい日本は生まれてこないということははっきり皆さん自覚した方がいいと思いますよ。こんなね、あいつがいいとはこいつが悪いとかいうのはね、ただの権力闘争ですよ。そこから何も生まれませんから、全然別のところですよね。やっぱりこの見識をちゃんと持った人、行動力のある人を中心に、たまり場をちゃんと作っていって、で、その地域ごとにどうしようと、やっぱりやってなきゃダメだね。やっぱり自立した人でなきゃダメですね。あれなんか本当に当時と似てきますよね。当時はいわゆる総村という文のが作られていくんですけども、本当に自立した農民たちが新しい村を作るんですね。で、そうやって彼らが自治を敷いていって戦国時代の生きる体制作りを始めていくんですよ。なんか同じなんじゃないかな。このまま社会保障も何もうまくいかなくなってきた時にですね、最終的にやる気と実力のある地域の人たちがどうね、立ち上がって連携を組めるか、それしかその解決策って残されていないんですよね。まあそんなことにこれはなってくるんだなと、 驚くほどですね、やっぱそういう歴史の流れというのはですね、まあとうとうと見えてくるというふうに私は思いますね。だから本当にこの増税なんかをですね言ってる人たちというのはもうこれ完全に終わりですね。江戸時代の末期のその悪代官みたいなもんですから、もうこの人たちに未来を作ることはできない。やっぱりこの地域と共に生きていこうという戦国大名タイプのですねリーダーをどんどん出していく、まあ、それがですねこれからの日本の、まあ、方向性だろうというふうに思いますね。まあいずれにしましても7月は結構荒れるんじゃないでしょうか。そんな感じがいたします。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、増税とはけしからぬということでお伝えいたしました。ではまとめに帰りましょう。さよなら。